ヨハネの福音書19章。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか？しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、死刑し、ヘブル語でガバダと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか？祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にして出会った。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう私分した。また下着をも取ったが、 それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます、と言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいます、と言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないようにすねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に余るので巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。